小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2022年9月22日の番組です。さあ、今回はですね、前回に続き小坂さんの新刊、価格上昇時代のマーケティングのお話なんですが、はい、私がちょっと個人的リクエストで、小坂さん、さらにここ深く教えてくださいとお願いしたのが、第6章に出てくるマスタービジネスへの道のところですね。まあ、商売人はマスターであれと小坂さんもおっしゃっていますし、ここで映画マトリックスの引用まで出てくると。
マトリックスの中の名言中の名言ですよね。名言中の名言。
はい、そのあたりも含めて本日よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
さあ、なぜ小坂さんのビジネス新書にマトリックスが出てくるかということなんですけれども、マトリックスの名言、早く動こうと思うな、早いと知れ、というセリフを引用されて、小坂さんがマスターになろうと思うな、マスターであると知れと、
それですよね、
書かれていますけど、商売人はマスター、
マスター、まずね、まあ、もちろん商売人っていろんな役割があって、例えばあの、まあ、薬局の話をしましょうか、
はい、
あの非常にまあ頭痛がひどいという方が、頭痛薬と思って必要だって言って駆け込んできたと、そこは頭痛薬を必要とする人が頭痛薬を買うことができる場、
はい、
ですから、そういう役割ですよね。
そうですね、
お客さんが買いに来たものを売ってあげられる場、売ってあげるってことが役割になると、まあ、そこはちょっとマスターと違う。だけど、例えば同じ薬局が、まあ、ある、なんだろう、サプリメントを扱っていて、でこれはまあ一見するとタブレットなんだけど、粒なんだけど、これはこういう成分が入っていて、でもしあなたが最近こんなふうな体調であれば、これをしばらく飲み続けることでこの成分がこう効いて、あなたにとってはその今最近体調でお悩みになってるそこを解決してくれる最も素晴らしいものかもしれないよみたいなね、まあ、こういう会話があるとすればこれはさっきの頭痛薬を買いに来て、頭痛薬を、はい、ありますって、どんな感じの痛さですか、あ、じゃあこちらがいいですねっていうのとかなり違うね。
確かに。
で、この今サプリメントをおすすめするようなパターンの方がよりマスター的、つまりお客様がまだ知らない自分が買うべきものを教えると。
そうか、何かを売ってる時点でもうそのものについては、そのものを手に入れてないお客さんにとっては先に進んでるわけですもんね。
そういうことです。
売ってる側っていうのは、
本来はですよ、本来は売ってる側の方が売ってるものについては詳しいと、本来はね、まあ、これはいささか近年崩れておりますが、
はい、
でもまあそうだろうと言った時に、まあ、今のような話ですよね、
はい、
まあ、お客さんが買うものを決めていて、まあ、決めていたとしても、ここはまあ本にも触れているところですけども、お客さんの、まあ、あえてこういう言葉遣いをさせていただくと、お客さんの程度の知識で、私にはこれが必要だと思って来店したとしても、あるいは問い合わせが来たとしても、それは間違ってるかもしれないでしょ、選択が、そうすると間違ってますよっていうふ
う
に教えないといけないですよね。で、その理由はこうですと、で、あなたはなぜ今それを買いに来たんですか、あ、そういうことですか、だったらあなたに良いものはそれではありませんと、こちらですと、マスターです。
マスター、僕、小坂さんが具体的にあのご自身の体験で書かれていることが衝撃で、小坂さんが訪れたメガネ屋さんで、小坂さん、これかけてくださいって、
そう
言われるんですよね。
そうそうそう。
で、小坂さんはもう全然ご自身の趣味じゃなかったと。
そうです、そうです。
でも普段だったら手を出さないようなものだったわけです、
はい、まあ、デザイン的にね、これはないだろうと、
ってなって、小坂さんもってなったのに、いや、かけてください、
そう、もうかけてくださいしか言わない、そのメガネです、まあ、そのエピソードが載ってますけどね、
はい、で、かけた結果、
かけたらすっごい良かったんですよ。
似合ってらっしゃった。
まあ似合ってるってことは分かったんだ、うん、自分も、
うんうんうんうん、
まあそこそこ服の方はねもうすでにおしゃれしてたので、
はい、
でもその本にも書いてありますけど、メガネは服はたくさん持ってるのに、うん、で TPO に合わせて着替えるのにメガネは1種類だったんですよ、
うんうんうん、
で1種類っていうことに違和感が今ならすごいありますけど、私も今30本以上持ってるので、だけど違和感がなかったんだね。だからそれをかけた時に、それまで普通にかけてるメガネよりも圧倒的にもう全体が良かったわけね、メガネがいいって話じゃなくて私全体が良かったわけですよ。でそのことをそのメガネ屋さんのその方は言いたかったわけだね、私に伝え教えようとした、
ね、かけてくださいの一点張りで
一点張りで
まあそれはまあ決してね全ての売り込みそれでは成立しないと思うんですけれども、そのメガネ屋さんの一つのあのお客さんとの、まあ、
そうそうそう、そして象徴的ですよね、
うんうんうん、
マスタービジネスとはどんな営みなんですかといった時
に、
これこの本には出ていない、
はい、
同じあの別の同じメガネのね別のメガネ屋さんの同じような面白い話があって、でやっぱりこれは私が体験したんじゃないんだけど、私の知人が体験したんですが、
はい、
あのこれって言われたのがこれかと思ったらしくて、でその人はかけても分かんなかったと、
うんうんうん、
だけどこれって言うしなということで買って、で、まあ、出来上がって取りに行って、それに掛け替えて、それでまあお医者さんなんだけど診療を始めたら、もう患者さんから看護師さんからみんなに「うわいいですね」とか「いや全然お似合いです」ってすごい言われて、で開眼していったっていう人がいらっしゃって、
はい、
でさらなるマスターの営みとしてはあまりにもそれで素晴らしいということが分かって。
うん、
で自分はまあちょっとまだ感性が逆にマスターには追いついてないからわからないと、じゃあこれあまりにも評判いいから別のものをもう一本って連絡したんですって。そこにそしたらその店主が何て言ったか、まるまるさんと、あの今回あなたにお勧めした以上のものは今ありませんと、終わりなんです。
売りつけちゃえばいいのに
そうそう、ありません以上なんです。
そうなんですね、
うん、そしたら数ヶ月経って突然電話がかかってきて、そのメガネ屋さんから、
はい、
〇〇さん見つけました、
かっこいい、
ね、そしたらもう電話口でその私の知人はお願いしますそれで終わりだよねだこれぞマスタービジネス。
なるほど。あでもそう考えるとやっぱ信頼関係確かにそこで生まれますし、
そうそうそう、別の角度から見るとね、う
ん、私もちょっとあの作業をお願いしたかった、まあ、あの弊社 の、 あの財務的な話で、
うんうんうん、
ちょっとアウトソーシングしたくてその専門の先生に相談に行ったら、
うんうん、
あの全然今社長と話してて社長のスキルならご自身でやってください、私の出番はこのレベルからですって、受ければいいのに言ってくださった先生がいて、もう全部その先生に今相談してます。
ああ、そう、あのなんか技術的な、
手続き的なもの、
手続き的なもの
とかをやっぱマスター、
マスターだねマスターだね。私の会員さんのね、そのワクワクマーケティング実践会の会員さんのクリーニング屋さんなんかでもこうお客さん持ってくるでしょ、
はい、
クリーニング、
はい、
そしたらこうそこのなんか見立てがね、本当はクリーニング屋さんのその一番の付加価値高いところなんですって本来、
はいはい、
その見立ててこれは落ちる落ちないとか、
うんうん、
これは落ちるけどすごい手間もかかるし、うん、ちょっとコストかかるとかね、
はい、い
う、まあ、見立てやがすごいあるんですけど、その方はこう見立ててこれは家で洗えるってのもあるんですよ洗い方を教えて
受け取ればいいのに
そうそう、洗い方を教えてこれは家で洗える、これも家で洗える、うん、だからほとんど返すときあるっていう、
へ
で洗い方全部教えて、もうついにはそこはその洗濯教室まで始めて家で洗いなさいとでいやそんなどうしてですかということを私も聞いたことあるんですよ、
はい、
あ、まあ、マスタービジネスを教えてる身ですから、はい、そんなことやっちゃダメでしょっていうことは言わないよ、
言わない、
うん、だけどまあもうちょっとこれさえ聞きたいじゃないですか、
はいはい、
そうしたらまたねこういうことをおっしゃったんですよ、あのこういうふうにこう家で普通に洗えるものを持ってくる人は増えてると、
うん、
でそういう当然あのお金かかりますよね、出す側からすると、そうすると例えば家で普通に洗えるようなジーンズとかトレーマナーまで持ってきたりすると、まあ、特に子供用のものだったら子供に汚すなって言うと、お母さん
は、はいはい、
お金かかるから、うん、そうすると子供は汚すなって言われるから汚さないようになってしまう、うん、そうすると子供の自由度が制限される、
確かに、
だから洗い方を教えるんです、
へえー、 もうなんか全然ビジネスと関係ないところの話になってるわけなんですね。
そしてところがこういうことを守備一貫してやっていると、まずさっきのここはすごいって信頼がまずできてくるじゃないですか。そして逆にこれはクリーニングに出さなきゃいけないんだが分かってくるので、
はいはいはい、
結構クリーニングに出すものが出すべきもので出してないものが出てくると。
あーすげー、うん、なるほど。
そして単価がその手間がかかったり、はい、これは素材がいいからカクカクシカジカでこうだよっていうすごい単価の高いものになったとしても納得。
そうですよね。
そう
だって普段は自分でできるよって言ってわざわざ時間まで割いて教えてくれる方が、
そうそうそう、
いやこれはうちだって言われたら、
そうそうそう、だけどこれは手間かかるよ、
それいくらかかってもじゃあお願いしますよってなるわけですね。
そうなんですよ。最近のお客さんとの LINE のやり取りを見せてくださったんだけど、はい、そんなやり取りですよ。これは何々さん先日いただいたこれはカクカクシカジカですごいお金かかりますって見積もり出しましょうかって言ったら、いや必要ありませんと、信頼してますので以上やって進めてください。以上
だ、価格を上げようぜっていうのはやっぱそういうところにつながっていくわけ、
そうですね、だから価格を上げるっていうのはその、まあ、一つは法外な値段を取るわけではないんですよ、うんうん、適正なリージョンがそこにちゃんとあって、まあ、例えばその方 その腕とか経験、はい、だから私もその方にお願いしてるんだけど、まあ、見事なもんですよね、うんうん、でそうするとそこは正当な対価というのがあるわけですよ、
はい、
やっぱり、うん、だからそこはちゃんといただく。でお客さんの側も要するにふっかけないっていう信頼感ありますから、そうするとお願いしますっていいわけですよね。
確かに。
だけど逆に言うとその付加価値の高い自分たちが提供できる価値のなんか別にギリギリの値段をつける必要もないわけで、お客さんにとっていやー価値がありましたっていう値段ですよ。それが正当ですよ、
うんうんうん、
だから、まあ、この本の中にも出てきますけど、まあ、原価から考えるなんてことを書いてるね、ものすごくお客さんの価値から考えろという、うんうん、
そういうことなんですね、うんうん、いやもうじゃクリーニング屋さん間違いなくマスターですし、
マスターなんですよ。
メガネ屋さんもマスター
です。マスターなんですよ、
ということですよね。
で先ほどの三田さんのお付き合いされてる先生も、はい、その方は、まあ、いわゆる B2B のサービスじゃないですか。
そうですね、うん、
でもやっぱマスター
マスターですね、
うん、だから B2C の例えばメガネのような、まあ、その聞いていてちょっとイメージできるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと単価の高いね、高めのデザインのいいようなメガネを売っているそういうジャンルだからマスターってことじゃないのは今のクリーニングの話で分かると思うんですよね。例えば B2C 一般消費者が相手だとそう教えられることがあるよね、でもなくて、
うんうんうん、
B2B でも一緒、うん、やっぱりサービス商品やサービスを作ったり提供している方がマスターとしてお客さんが何を買うべきか、いくらで買うべきか、その理由は何か、うんうんうん、っていうことを教えて、そしてやっぱりお客さんのその価値のに対するリテラシーを、まあ、価値の理解力っていうかね、そういうものも上げていく。だからお客さんを育てるっていう、うん、昔のなんかこう飲食店と旦那衆みたいな感じですよね。お客に育てられるし、
うんうんうん、
お客を育てるし、
うん、でもやっぱりそのマスターでビジネスしてる方が絶対楽しいですよね。
絶対楽しいですね。
そうですよね、
絶対楽しいです。
なぜならお客さんの喜びが全然違いますもんね。
そうそうそう、うん、そして先ほどのように信頼でつながってるし、この本の中に出てくるいろんなお店やね会社もお客さんワクワクしてるわけですよ、うんうん、次は何を教えてくれるんだろう、うんうん、どんな世界を見せてくれるんだろう、うん、でこっちも考えることはどうやって原価を下げるかとかそういうことじゃなくて、うん、それでまた法外に儲けてやろうでもなくて、どうやって新しい世界を見せてやろうかなん
だよ。そうか、だから要するに小坂さんがいつも注意しておっしゃっていただいている、じゃあこれで無償で何か時間を割いて教えりゃいいってもんじゃないよってい
う、そういうことじゃないんですよ、
話なんですよね。
さっきのクリーニング屋さんの話なんかはバランスが取れたことだと思うんですよね、うんうんうん、でもそうして今どんどんどんどん下がってきてるクリーニングの需要が彼の店では作られてるわけです、
うんうんうんうん、
だってお客さんどんどん詳しくなくなっていって、うんうん、一方では出さなくていいものも出してる。
そういうことですよね。
だからそれをマスターとして正していくみたいなね、うん、いやこういう分野はねあらゆる業界に私は実はあると思う今日。
そして前回僕がちょっと番組中にお伝えした自分の商売と重ねずにこの本を読み終える人はいないっていうのは、うん、やっぱこのマスターのところだと思いました。
あ、うん、なるほどね。だから そういう視点で見てみたら、例えばあなたのお仕事における経験とか知識とかっていうのはマスターになりませんかと、まあ、すでにマスターではありませんかというね。だけど先ほどのような技術を持ってるクリーニング屋さんだって、普通に受け取ってお客さんが持ってきたものを全部クリーニングに回してたら、その技術があっても知識があってもそこでマスタービジネスはできないわけです
よ。できないですね、うん、
だからそれを惜しい。
いや深いですね。イコール技術でもイコール知識でもないっていうところは、
はい、イコール経験でもない。
面白いですね、
はい、でもその全てでもある。
はい、
うん、まあ語りきれないところがありますけどね。
ちょっと6章読み直します。
、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンティッドバイオラクル。